寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さあ、1月第2週になりまして、今日は成人の日で休日として聞いてくださってる方も多いでしょうね。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。おめでとうございます。
第2回目。あ、そうですね。おめでとうございます、うん、皆さん。
ね。まあ、先週、ちょっと新しい声を聞きたいなと思ってる佐藤美恵ちゃんにお願いして
番組中はね中やってくれてる新年スペシャルでしたが、
うん、そうで本当スペシャルで で今日はレギュラーへ戻って成人式っていうのは1月15日だっていうやつが、まあ、変な祝日の法案があって
14日になっ
ちゃうなんかごちゃごちゃごちゃごちゃしてお祝いということの意味が分かんねえなって俺思ってんだけどさ働き方改革と一緒でねただ休め休めってさただ休め休めって日本人ってただ休めって言われたってピンとこないじゃんでもねそのただ休めって休む休むってことが大前提で出てくるとねそれが当たり前になるよう
ん
そうとそれはね働かなくなっちゃうよいやいや本当におはようございますの意味がなくなっちゃうんだよこんなに朝早くからご精が出ますね健康で結構ですねとお互いがおはようございますおはようございます結構ですねっていうこんにちはこんにちは太陽に感謝してってこんにちはそれからこんばんはお月さんに感謝今日も一日いい一日でしたおやすみなさいゆっくり休んで明日頑張りましょうね日本人の挨拶がこんだけ働き方が休め休め休め休めでたくさん休みなさいって言った当たり前になって感謝だから当たり前の反対にある感謝という言葉感謝の反対は当たり前だと思ってるから感謝がなくなっちゃうんじゃないかって心配しててねまあそれはそれでまあしょうがない時代の流れかなと思って生き方としてきちっとしてりゃいいかなと思いつつね、先週観客下っていう話したんだけどね、足元を見るというまあその生き方忘れちゃうとねなかなかうまくねえなとで実は今日は昨年僕にとってはねとても思い入れの深い方がね亡くなったのね2人1人はね自分の高校の時の恩師で本当に恩師なんだけど田中先生っていう先生がいらっしゃってねまあ自分が恩師と感じる先生は何人も いるんだけどそのうちで、まあ、高校1年の時だけの担任をしてくださった田中先生田中正造先生っていう先生がいらっしゃるんでねでその先生実は地理の先生で、教科としてはね僕はあんまり興味はないんだよね地理ってあんまりでもその地理の先生でねもっといろんなことを、まあ、本なんかも出された先生なんだけどねその先生はその俺が高校入った時に、まあ僕はじいちゃんばあちゃんに育てられてたんだからねそのおばあちゃんと連絡を取って俺の知らないうちにその奨学金をもらえるっていう手続きをしてくださったのねである日こう例えばじゃねえやおばあちゃんがね達夫これ田中先生に持っておいきっつってよこしたのが要は所得の証明書みたいなつまり奨学金をもらうための資料だよねで早く父親が死んじゃって母親も早くねまあ早くつってもその時はまだ生きてたんだけど別に住んでたんだよねでもだからじいちゃんばあちゃんのばあちゃんに連絡を取ってくれてそうやってくださってでその高校1年の時にはそのありがたみってピンときてないんだよ本人はねだけどその大人になってみてね自分が一人の社会人として社会に出た時になんてすごいことをしてくださった先生なんだっていうことにまず気づいたということそれからもう一つは俺がその就職ないだろうっていうことで電話までくださったの大学降りる時に何かっていうと片親でも就職がないような時代で銀行なんか絶対ダメだった時代だったから両親いないしじいちゃんばあちゃんももう亡くなっちゃって天涯孤独でも全くなかったの身内というか知り合いというかまあ身内ってもある
身元保証人
そうそうそういう意味でのねでまあそんなことがあってそので田中先生が電話くださってねお前就職ないだろうってで入っちゃったら新しくできたばっかりの学校があるんでお前行ってみろってこれそれが静岡学園ってできて3年目か4年目の学校だった大学降りる時にそれで履歴書持って一応行ってみたのそしたら当時の校長先生牧野健一先生っていうその静岡学園という学校を作られた先生なんだけど履歴書見て家族欄っていうの昔履歴書にあってねそれで俺一人の名前しか書いてんのほら君は家族はって言うからいやもうみんな亡くなっていませんって言ったらそしたらうーんつって苦労したなって言ったんではいっつっちゃったふた明日から来いってそれ 要は情で、あ、温情で自分っていうものが生かされて、でその田中先生っていうのはそれをなんていうか道を作ってくださったのね。でまあすごい感謝しててね。それでまああのしょっちゅう田中先生のうちは、しょっちゅうでもねえな、年に1回2回は必ずお邪魔してたのね、ことあるごとに。ところが昨年その田中先生の奥様がお亡くなりになっちゃって、で先生お一人に残ったんだよね。でついこの間ご挨拶に行ったんだけど、やっぱり長い間の連れ添いがいなくなったっていうことに関するそれやっぱりショックというかな、先生もちょっと体壊したりなんかした時代もあったもんだからね、時期もあったもんだから、いやこれからどうするかっていうことで、まあどこで自分が恩返ししようかなって考えてんだけどね。まあその僕にとってはやっぱり大切な方の奥様が亡くなって、奥様だってね一緒になって助けてくださったわけで、先生がやろうとすること奥様が助けてくれたってのね、すごい感謝してんだけどさ。でまずそれが一人目で、二人目は実はお酒のあんまり好きでなかった俺を、まあお酒ってこうやって飲むんだよって教えてくれた、それもワインから入ってくれた、うん、春菜輝明さんつってね、飯倉清文さん本名で春菜輝明っていうのは芸名、歌うたいだよね、桂八郎の一番弟子で、静岡の伝説の G&G っていうクラブを経営なさってた方で、春菜輝明さんやっぱり80いくつだったかな、80ちょっと超えたぐらいで、4月の11日昨年ねお亡くなりになったのね。でやっぱりその秋田で生まれて、やっぱり貧しい家庭で育てられてっていうよりも、中学降りてすぐに土方へ出て、土方って言っても分かんないな今の人はね、
日雇い労働者、
日雇い労働者、肉体労働者でね、タコ部屋っつってね、大勢がただ寝泊まりする掘ったて小屋へ押し込まれて、丸田んぼで頭みんな並べて寝て、朝起きるときは丸田んぼガーンと叩かれて起きるって言うんだよね。なんだか映画見てるみたいな話で、その人が苦労して苦労して歌の道に入って、そしてその要は、バーテンダーとして JBA ジャパンバーテンダーズアソシエーションね、その役員やったりしながら今度はクラブを経営なさって、でまあその方が本当にワインっていうのはこうやって飲むんですよ、で日本の政治家が世界でバカにされるのはワインがわからないからですよ、まあ、日本酒は今最近はねいいんだけど、まあ要はヨーロッパ行ったりすればワインの世界になっちゃうんで、やっぱりワインが分かる分かんないって とっても大切な要素なんだよね。だから音楽とね、だからオペラとかなんかっていうのは必ず向こうのヨーロッパの方々はみんながそれを楽しみに聞いたりしてるでしょ。でそういうことが分かんなきゃいけませんよっていうことをすごい教えてくれたので、まあ最初はねワインの飲み方とか色飲み方とかって形形式から教えてもらったんだけど、それでハマっちゃったわけだよなこっちは。でもその教えてくださろうとしたことっていうのはそういうことでなくて、それを通じて人として大切しなさいよっていうことを教えてくださったのね。で俺まあ大好きな人でさ、その人が昨年亡くなっちゃったってすげえショックで、残された奥さんはねやっぱり田中先生とは逆になって奥さんが残ったんだけど、やっぱりママママって言ってんだけど、でもやっぱりそのすごい世話になって、今があるんだけどさ、そういうね新年早々昨年自分にとっては大切な方二人が亡くなったっていうことがね、自分の今後の生き方って考えなきゃなん、どんなことだっていうことを思ってさ、ぜひ新年早々勝手な自分の勝手な話なんだけどさせていただこうかなと思ってさ、今日迎えたんだよね。でまあ来週はね、そのどんな生き方っていうその今思ってることをまた一回語らせてもらいたいなと思ってんだけどね。どう TG はその
今のお話を聞いていたところで、やっぱり逆にもうたっちゃんを同じようにたっちゃんがありがたいと思っている人たちがいるように、たっちゃんのことをありがたいと思っている人がもっともっと大勢いて、それはきっとたっちゃんがもらったものをまた次の人にいっぱい施してくれていて、でそういうものが流れてるんだなっていうのが一つと、でやっぱりそういう人の付き合いがねちゃんとできるような世の中に大事にしていってあげないと、強制人迎えた人たちもこれから生きていく社会大変 だなということは思いました。人と人とのつながりが今まで以上に大事な時代になってきてますね。
ありがたいね。本当にそのやっぱりさすがだね、言うことはその通り。あ、まず一つはね、そうやって俺をまあ慕ってくださる方がいるとすれば、それはそれでありがたいなって本当に感謝するよね。それからもう一個は人と人とのつながりってね、 AI ってでしょ、アーティフィシャルインテリジェント、あれ、まあ、必要なことなんだけど、そこに頼っちゃうと人と人との交流、人という寄り添って生きていると、人という字が成り立たなくなっちゃうじゃんね。やっぱりそれはやっぱり人は人だよね。ああ、よし、今年はそこをやっぱり原点に、
そうですね、うん、一緒に考えて、うん、またお話を聞かせてください。
ぜひお願いします。